愛の家族は弟子、すなわち霊的な子どもたちを増やしていくんですね。今日のメッセージは、どのように弟子としての道を歩むかを要約した3つのテーマについての3回シリーズの3回目です。1回目は弟子、2回目は家族、そして3回目、使命、ミッションですね。弟子を増やすことです。では、ドリスさんに、マタイの28章16から20節まで読んでいただきます。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ではお祈りします。天の父なる神様、ありがとうございます。命をありがとうございます。子供たちをありがとうございます。私たちにあなたはイエスを通して新しい命を与えてくださいました。この世に来て私たちを愛し、十字架で私たちのために死んでくださり、ありがとうございます。それを通して私たちが父なる神様ともう一度つながることができます。そしてあなたの聖霊によって満たされることができます。あなたが最初の弟子たちに教えてくださったことを私たちにも教えてくださってありがとうございます。今日私たちがあなたの御言葉をよく聞き理解し、あなたに従順に従うことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。おかけください。ではまず最初の、メッセージですね、2つのメッセージの要約から始めたいと思います。最初のメッセージでは弟子についてを2つの言葉で要約しました。弟子になる、そしてイエスに従うということですね。弟子とは見物人や消費者ではありません。イエスの弟子とはイエスから学び、イエスに従う人のことです。私たちはどのようにして弟子を作るのでしょうか。大宣教命令にある3つの要素が教えていますよね。行くこと、洗礼を授けること、そして教えることです。まず第一に行くことですね。イエスは弟子たちにグローバルなビジョンを託されたんです。私たちが人々に向かって動かなければ弟子を作ることはできません。このシリーズの2回目のメッセージで、ビン牧師は洗礼を授けるということを解き明かしましたね。イエスの弟子たちは洗礼を受けて父、子、聖霊との関係を築きました。父なる神が私たちを家族に迎え入れ、イエスが私たちをあがない、聖霊が私たちのうちに宿ってくださるのです。そして家族と、教会の家族として私たちは共に成長していくんですね。そしてこの3回目のメッセージでは大宣教命令の優先順位を再確認し、弟子を作る教育法を学んでいきたいと思います。いわゆる弟子を作る力を確認していくんですね。ではまず優先順位から話していきたいと思います。イエスの弟子を作ること、ここから始めていきましょう。弟子にしなさいは大宣教命令の主要な命令なんですね。それを文章にするとこうなります。イエスに従う者たちは神の使命に招かれ、弟子を作るため聖霊によって力を与えられ、あらゆる民族の弟子たちがイエスを永遠に礼拝できるよう言葉と行いによって福音を述べ伝える。 これが主なことなんですね。こういうパンフレットもあります。このウィリンドンがこの宣教ミッションに対して、使命に対してどのようなステートメントを持っているか、声明を持っているか、リソースセンターに置いてあります。映像で視覚化すると分かりやすいと思うんですよね。私たちはイエスに従う弟子を作り、その弟子が洗礼を受けて教会の家族に加わります。そこで私たちは共に成長していき、そして弟子を増やす使命を共に受け入れるんですね。このサイクルが繰り返されていくわけです。1週間前ですね、約100人のウィリンドンベーバーと共にアウトリーチデーに私は参加しました。私たちは公園で福音を伝え、人々のために祈り、芝生の草取りをしたり、家にペンキを塗ったり、デッキを洗ったりしました。私たちの使命は言葉と行いで、イエス様の愛で人々を愛することだったんですよね。教会のリーダーたちは私たちを黙らせたかったので、私に高圧洗浄機を渡して、バーナビーにあるシーダープレグナンシーケアセンターに隣接するグループホームデッキを掃除するように依頼してきました。シーダープレグナンシーケアセンターはもともとクライシスプレグナンシーセンターと呼ばれていました。35年間にわたり、予期せぬ妊娠に直面した女性に質の高いケアを提供してきました。この同センターは思いやりのあるサポート、教育、情報源、妊娠の選択肢を探るための安全な空間を必要としている女性に提供しています。このデッキを洗っている間、プログラムディレクターのカトリーナと交わした短い会話に私はとても励まされました。妊娠中のティーンとして彼女自身もこのクライシスプレグナンシーセンターの支援を必要としていた時期があったのです。それから数年後、2度目の予期せぬ妊娠に直面した彼女は虐待的な関係から逃れる必要がありました。彼女はドメスティックバイオレンスの被害者である女性とその子どもたちにイエスの憐れみを提供する別の団体であるウィングスフェローシップに助けられました。そこに滞在している間に彼女はイエスと出会い本当に救われたのです。彼女は福音を聞き自分の人生を新しく出会った救い主に委ねることにしました。イエスが彼女を回復させ新たな希望で満たしてくださると神は彼女と2人の子供さんの人生に奇跡を起こされました。それは新しい季節の始まりでした。今日カトリーナはシーダープレグナンシーケアセンターのプログラムディレクターとして希望を探し求める女性たちの弱さの瞬間に寄り添い弟子となる手助けをしています。復活したイエスは今も毎日奇跡を起こされているんですね。そしてイエスの大宣教命令は全ての人に向けられています。イエスが私たちに問いかけているのはあなたの過去は何ですかということではありません。どれだけ勉強しましたか、私の弟子になってどれぐらい経ちますかということでもありません。イエスの質問はこれです。あなたはあなたが受け取ったものを周りに伝えていますか。大宣教命令の3つの要素の最後、教えるということについて今日はもう少し詳しく見てみたいと思います。イエスは言われました。弟子にしなさい。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。イエスの言う教えなさいとはどういう意味でしょうか。教えるとは単に内容を伝えることではありません。教育のための教育ではないんです。知識のための知識でもありません。それはイエスが命じられたことに従うように弟子たちに教えることなのです。マタイ12章49節から50節のイエスの言葉に耳を傾けてみましょう。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の父の御心を行う者が私の兄弟、姉妹、また母である。 言い換えれば、イエスは生き方に関心を持っておられるんです。御霊によって生み出され、心から湧き出る生き方にです。正しい教義だけでは十分ではないんですね。イエスとの関係が私たちの生き方を変えなければなりません。ウィリンドンの信仰声明が、信仰声明が聖書の教義から始まり、宣教と倫理、すなわち私たちが日々どのように生きるかへと流れているのはこのためなんですね。教えることは、イエスの弟子たちが絶えずキリストに似たものと変えられるための手段なんです。誰が弟子になるべきでしょうか。イエスは彼らに教えなさいと言われました。すべてのイエスの弟子が教えられなければなりません。男性も女性も金持ちも貧乏人もあらゆる言語と民族の人々もです。福音を聞き信仰を持って応答したすべての人が弟子とされるべきなのです。何を教えるべきでしょうか。イエスは言われました。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。これが2つ目のポイント、教育法、イエスの命令です。私たちは自分たちが賛同する原則を選んで教えるのではありません。自分たちに都合のいいものを選んで教えるのでもありません。私たちは難しい部分を避けたりしません。私たちは主のすべての命令を教えるんです。これにはイエスがその生涯とミニストリーを通して教えたすべてのことが含まれています。そしてイエスの言葉は永遠であることを忘れてはいけません。マタイ24章35節。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。イエスの言葉が時代遅れになったり、取って変えられたり、真実でないことが証明されたりすることは決してありません。イエスの教えこそ、世代から世代へと受け継がれなければならないのです。イエスは非常に意図的に、あなた方に命じておいたことをすべてと言われました。イエスはご自分の教えを日常生活の中で従わなければならない命令として言われたんです。従順はイエスの弟子たちの特徴なんですね。これは私たちに重大な問いを投げかけています。イエスは何を命じましたか？聖書はすべて神の息吹を受けているので、創世記からヨハネの黙示録まで聖書全体を通してイエスが教えたことを解説することもできるんですが、今日はマタイによる福音書に焦点を当てていきたいと思います。初代教会をはじめとする教会史の大半において、このマタイによる福音書は弟子訓練のマニュアルとして用いられてきました。実際この福音書には新約聖書の中でも最も広範なイエスの命令が記されているんです。イエスの命令は4章で、罪を悔い改めイエスに立ち返り、イエスを個人的な救い主、主であると自らを委ねるようにという天の呼びかけから始まっていきます。それからイエスに従う者たちはイエスが命じられたことをすべて教えられていきます。マタイの福音書には大きく分けて5つのセクションがあります。御国の市民、御国の使命、御国のたとえ、御国のコミュニティ、そして御国の衝突です。各セッションは教えで終わってるんですね。これらの教えの中で私たちは弟子訓練のためのカリキュラムを発見することができるんです。まず最初の御国のセクションでは、5章から7章に三条の説教があります。イエスは弟子たちにへりくだること、柔和であること、憐れみ深いものであることを命じているんですね。そして第2番目のセクション、御国の使命では、イエスは弟子たちに御国の福音を述べ伝え、病人のために祈り、敵対者に備え、恐れず自分の十字架を背負ってイエスに従い、永遠の報いに目を向けるようにと命じています。そして 第3番目のセクション、御国の例えでは、イエスは弟子たちに御国の神秘を生きる準備をするよう命じています。ある者はすぐにイエスを拒絶し、ある者は喜んでイエスを受け入れる者の後に立ち去っていきます。しかしながら良い土地のような者もいて、イエスの言葉を受け入れ、さらに多くの実を結び続けます。イエスは弟子たちに隠された宝のように、高価な真珠のように、御国を追い求めなさいと命じているんです。そして第4番目、御国のコミュニティでは、イエスは弟子たちに子供のような謙虚さを持ち、偉くなりたいという誘惑に抵抗し、根本的な許しを実践し、教会の家族関係の回復と和解に努めるように命じています。そして5番目、御国の衝突では、オリーブ山の説教があります。イエスは再臨に向かう歴史の回廊を見下ろしているんですね。イエスは弟子たちに準備し、周囲で起きていることに目を覚まし、イエスのためにすべての民に福音を伝え、御国を建国するために再臨されるという確かな希望を持って生きるように命じているんです。このすべてが最も重要な掟に要約されています。マタイ22章37から39節。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。しかし今日のカナダではイエスの教えに従うことがますます難しくなっているという人がいるかもしれません。視点を変えるためにアナバプテスト派の歴史を思い出してみましょう。アナバプテスト運動は500年前、スイスのチューリッヒで若い大学生たちの再臨生から始まりました。2009年、私はウクライナのザポロジエにいました。その時、以前私が聞いていた話が本当であるということをウクライナのバプテスト派の牧師の話によって確信したんです。それは彼が涙を流しながら話してくれた話でした。第一次世界大戦はウクライナとロシアにとって混沌とした時代でした。当時ウクライナはロシア帝国の一部でした。戦争中多くの若者がロシア軍に召集されたんです。こうした若者たちの中にはロシア兵のために宣教団を結成した者たちがいたんですね。彼らの宣教目的は病人や負傷兵に医療を提供し、新約聖書を伝道文献とともに配ることでした。多くの兵士たちが彼らの働きを通してイエスを信じるようになりました。戦後1918年、ウクライナのメノナイトブラザレンのメンバーであり、エンジニアを職業としていたジェイコブ・ダイクは当時モスクワに住んでいました。神は彼に幕屋伝道のビジョンを与えます。彼は赤十字からテントを確保し、ドイツ人、ユダヤ人、リトアニア人、ウクライナ人、ロシア人のコミュニティからボランティアを募りました。ボランティアは以下のトレーニングを受けました。個人的にまた公的に福音を伝えること、新しい信者にカウンセリングを行うこと、そして聖書を学ぶこと。トレーニングは午前中に行われ、伝道は午後と夕方に行われていきました。彼らの戦略的ビジョンは、家に帰るロシア兵の後を追い、彼らの村に福音を伝えることでした。村々では3日間の集会が行われ、福音が述べ伝えられ、医療が無料で提供されていきました。多くの教会がそこで建てられていったんです。私たちはこれがボリシェビキ革命、1914年から1919年に起こったこの革命の最中に起こっていたことを忘れてはいけません。悲劇たことに、1919年10月26年、ジェイコブ・ダイクをはじめとする多くの人々が、サボロジエ近郊で無政府主義革命家、ネストル・ マフノとその反乱軍によって虐殺されました。このボリシェビキ革命の時代、ロシアでは少数民族はあまり歓迎されなかったんです。ジェイコブ・ダイクと彼のボランティアたちの死はミッションの終わりを意味するのでしょうか。もう一人のメノナイト・ブラザレン、ロシアのサンクトペテルベルグにある連合神学校の教授で、アドルフ・ライマーという名の人がこの出来事を耳にしました。彼はサポロジェ地方に生き残ったボランティアを招集し、彼らを励まし、新しい働き手を育て、イエスが命じたことを教えるために放浪の聖書学校を組織したんです。このミッションは成長していきました。第一次世界大戦前、ロシアには約50万人の福音主義者がいました。戦争とボルシェビキ革命の後、なんとその人数は約300万人になりました。エンジニアのジェイコブ・ダイクはこんな言葉を書いています。愛は遠心力であり、キリスト教の証は信仰の中心である教会から信じない世界へと常に動かしている。ボリシェビキ革命の時代にイエスの弟子を作ることが可能であったなら、なぜ今は不可能なんでしょうか。私たちがどこにいても、たとえ敵対的な環境にあっても、弟子を作るイエスの弟子となる力を与えてくれるものは何でしょうか。私たちはミッションについて、優先順位、イエスの弟子を作るということ、教育法、イエスの命令について話してきました。でもその次に、力、イエスの臨在について話をしていきたいと思います。私たちがどんな環境にあっても、私たちはイエスを伝えていく必要があるんですね。イエスは大宣教命令、そしてマタイの福音書の最後をご自身が常に臨在されていることを保証する言葉で締めくくっています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイの福音書はイエスが何者であるかの啓示で始まります。1章23節、その名はインマニュエルと呼ばれる、神は我々と共におられるという意味。そして今この福音書はイエスの永続的な存在の約束で幕を閉じているんですね。イエスは決して私たちを離れず去られません。イエスは見よと言われます。言い換えれば、注意しなさい、よく聞きなさいということですね。イエスは、いいか、私は今日お前たちと一緒にいるが、明日はいないかもしれないと言われないんです。よく聞きなさい、私はいつもあなた方共にいますとイエスは言われるんです。いつもとは、毎日ずっと、すべての日という意味ですね。そして私は強調されているんです。私に勝るものはいない。では私とは誰でしょうか。私たちのすべての罪のために完全な生贄を捧げられたお方、私たちの栄光ある救い主のことです。彼は復活の主であり、天においても地においてもすべての権威を与えられている方です。彼は人生のあらゆる領域を支配する力を持っています。私たちの主人であり、羊飼いであり、友です。イエスこそが、彼によって神の約束がすべてその通りとなるお方であり、昨日も今日もそして永遠に変わらないお方。その方が、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしないと言われているんです。イエスは地の果て、歴史の終わりまで私たちと共におられる神なのです。私たちは誰でも、毎日、どこでもミッションに携わることができます。イエスはすべての弟子と共に、毎日、どこでも一緒にいてくださるからです。私たちはただ全力を尽くして神に仕えるだけで、決して放っておかれることはありません。地上でのミニストリー中に イエスに力を与えてくださったのと同じ御霊が今も私たちを力づけてくださっているのです。そしてその資源は尽きることがありません。私にはすべての権威がある、私はいつもあなた方と共にいるというイエスの保証が、あなた方は生きなさい、弟子を作りなさい、洗礼を授けなさい、教えなさいと教えているわけなんですね。私たちは主の勇気、知恵、分別、慰め、愛、そして力に頼って弟子を作っていくことができるのです。最近中東から帰国した短期宣教チームの証に耳を傾けてください。私たち4人は最近短期宣教チームで中東で奉仕する喜びを味わいました。アーロンとアーニーは教会の指導者たちが保養する隠れ家の建設に携わり、キアナと私は22人の教会指導者たちの収容会に参加しました。彼らは信仰を理由に迫害され投獄されることがよくある国の指導者たちです。信仰のために投獄されたことのある人たちも多く、刑期を終えるために刑務所の空きを待っている人たちもいました。この度がイエスと従う者として私たちにどのような影響を与えたか、そして神が弟子を作る弟子となるために私たちをどのように用いられたかを簡単に分かち合います。この旅で得た主な収穫は次の通りです。迫害されている兄弟姉妹が示してくれた喜びと愛情は伝染するものでした。そのおかげで自分自身の信仰をよりオープンに表現することができるようになりました。例えば癒しを求める自分の願いをシェアしたり、また他の人が癒されるように祈るようになりました。また毎晩の懇親会のために大渋滞の中を1時間半かけて運転することへの抵抗感も克服されたんです。彼らと一緒にいる間はなんだか別人のようになった気分でした。次にアーニーと7日間連続びっちり一緒に仕事したことは本当にやりがいがありました。他人が作り出した困難な状況においても共にうまくやっていけたんです。私たちの態度とエネルギーをポジティブに保つために神が一役買ってくれたのだと思います。迫害されている兄弟姉妹が即席のカウンセリングのセッションで苦悩を分かち合ってくれたことにも感銘を受けました。アーニー、そこで出会った人たちのことを考えると、迫害という困難を経験しながらも、彼らがどれほど喜びを示していたかに深い感動を覚えます。自己憐憫や悲しみの匂いを感じたことは一度もありませんでした。彼らの主にある喜びを、私自身が、また他の人たちが苦難に直面している時も常に思い出すと思います。ジョン、現実の危険に直面しながらも信仰を堅持している信者たちと一緒にいることでとても謙虚にされました。彼らが私たちのために祈り足を洗ってくれた時、私は祝福されました。私たちが同じような状況に陥ったとしても、彼らのように信仰が強く保たれることを願っています。キアナ、私にとって最も衝撃的な出来事の一つは、ジョン牧師が率いるセッションで世界中の国々やキリストの体のために祈ることについて教えていった時のことです。その時、聖霊が現在迫害に直面している兄弟を動かして、カナダの教会に手紙を書かせたんです。手紙を読みます。カナダで信仰を持つことは容易に見えます。皆さんには自由があり、教会は開いています。聖書は棚に置かれていて、説教は録音され、オンラインで共有されています。しかし、私の兄弟姉妹の皆さん、本当の危険がどこにあるかを知っていますか？快適さの中にあるんです。無関心の中にあるんです。利便性という柔らかい枕に包まれた霊的な眠りの中で、私たちの信仰は静かに奪われていくんです。目覚めましょう。キリスト教は単なるライフスタイルや教えの集まりではないという真理に目覚めましょう。信仰とは戦いです。信仰とは暗闇に光を放つことです。信仰とは神に敵対する世界で神の国の旗を掲げることなのです。ジョン、 私たちは深い衝撃を受けました。その中で神は私たち、つまり私たちの賜物と存在を用いて親愛なる兄弟姉妹たちを励ましてくださいました。私たちはイエスの弟子として成長し、また他の人々がイエスとの旅において成長するのを助けることができたんです。迫害されているイエス信者たちは信仰に満たされ、喜びに満たされ、私たちのために祈るようになるのはなぜでしょうか。私たちに手紙を書いてくれた迫害されている兄弟は信仰のために何度も投獄されています。彼は苦しみの中でイエスがあなたは一人ではないと言われるのを聞いたと書いています。安住の地から立ち上がりなさい。教会を祈りの要塞に変えなさい。家族を礼拝の祭壇にしなさい。若者たちに生きた信仰の物語を教えなさい。妥協と受動的なキリスト教の時代は終わりました。神の武具を身につけ、祈り、戦い、許し、取りなし、大胆に明かしする時が来たのです。私たちが観客や消費者ではなく、真にイエスに従う弟子になることができますようにと祈ります。先ほど見せたグラフィックですね。私たちがイエスに従うとき、イエスとイエスの民と完全に一致していきます。共に成長することができますように。私たちが共に成長し、使命に取り掛かることができますように。弟子たちを増やしていきましょう。神の栄光のためにイエスの教えを世代から世代へと伝えていきましょう。弟子訓練のカリキュラムであるマタイによるイエスの教えの5つのセクションについて簡単に話しました。マタイの最後のセクション、イエスの受難と復活の26から28章は復活では終わっていないんですね。なぜでしょうか。別の言い方をすれば、なぜ私たちは復活の日曜日にキリストはよみがえられたと現在完了形で言うのでしょうか。なぜキリストはよみがえられたと過去形で言わないのでしょうか。ピーター・クリフトとドナルド・タチェリーから、読みたいと思います。復活の最も重要な点は、キリストがよみがえったという過去ではなく、キリストがよみがえって今も生きているという現在にあります。私たちがキリストを歴史や弁証学の棺の中でミイラ化させておくことさえしなければ、キリストは2000年前と同じように私たちの人生と世界を力強く燃え立たせることでしょう。そして私たちの新しい異教徒帝国は腰を上げ、注目し、目をくすり、驚き、2度目の改宗をするでしょう。復活の日曜日は物語の終わりではありません。新しい始まりなんです。キリストはよみがえられました。イエスに従う者として私たちは十字架、空の墓、イエスの復活、復活した主としてのイエスの権威、そして聖霊によるイエスの永続的な臨在を踏まえて、あらゆる国の人々を弟子にしていくんです。言い換えれば、マタイによる福音書は終わっていないということです。イエスに従う者は皆この物語に招かれています。私たちがイエスの栄光のためにあらゆる民族をイエスの弟子とするように、この福音書の章が書かれているのです。 私たちこの教会は家族として、誰もが毎日どこでも福音を伝えていくミッションを続けていくことが大事です。では振り返りの質問です。1番目の振り返りは、イエスがあなたと共にいてくださることで、あなたはどのように自信を持って証しをする勇気が与えられ、弟子としての旅路において従順な一歩を踏み出すように励まされているでしょうか。2番目、今日あなたが従うべきイエスの命令はありますか。3番目、イエスは弟子を作る弟子を作ることが大切なことだと言われました。あなたの人生においてこのことをどのように優先してきましたか。これらを自問して、その後ワーシップチームとともにワーシップ